はい、それではお読みいたします。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。本日の説教は命の御霊のノモスと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。暑いですね。水飲みながら、またマスク適宜外しながら対応していただければと思います。賛美してないときはちょっと外しても大丈夫だと思いますので、具合悪くならないように、していただきたいと思います。それでは一言お祈りして始めさせていただきます。愛するまた恵み深い天の父なる神様、今日も私たちにあなたの言葉である聖書を与えてくださっていることを心から感謝いたします。私たちは どちらに進んでよいか、何をしてよいか、自分の判断では誤りやすいものですので、どうか御言葉によって祝福の道へと導いてくださいますように、ご聖霊が今私たちの心を照らし、聖書がよくわかるようにどうか助けてください。この時間あなたの御手にお委ねをして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。まず、先週はですね、月曜日から水曜日までジェカキャンプですね、小中高生のキャンプに行ってきました。無事に守られました。お祈りいただき本当にありがとうございました。まあ、2泊3日、小中高生と過ごして、まあ、正直疲れましたね。うららさんもスタッフで行きましたまあでもですね、本当に大切なキャンプだなってやはり思うんですね。私も小さい頃は蒙来キャンプというので育てられたものですから、この奉仕はやはり続けたいなと思わされました。で、若者というのはやはり同世代のつながりですね、横のつながりが非常に大切なんだということを今回も感じました。で、特に、今の若者って SNS 世代って呼ばれますよね。で、SNS ってなんていうか、つながりですよね、横のつながり、同じイエス様を信じている同年代がこういるというつながりを感じること、これすごくやっぱ励ましになるみたいなんですね。普段は学校には誰もクリスチャンがいないわけですから、本当に聖書を素直に信じていいんだなということ、これをみんなで確認することができたという時だと思っています。まあ、普段教会ではなかなかそういう若者のつながりを作ってあげることができていませんので、こういうキャンプとかまた KGK の働きには心から感謝をしています。明日から KGK の夏季学校が3日間またありますので、祈りに覚えていきたいと思います。そして本日の説教ですが、まずタイトルの説明をしなければならないなと思っています。このノモスという言葉ですね、これが本日の主題でありキーワードになります。私たちが普段使っているこの新改訳2017という聖書では、ここが命の御霊の律法、命の御霊の律法と訳されています。2節に今読んでいただいたところです。この律法という元の言葉、聖書の元の言葉がノモスという言葉になっています。日本語聖書の翻訳っていろいろあるんですけれども、今回6つほど確認してみました。6つすべてがですね、命の御霊の法則、命の御霊の法則とか、または命の御霊の原理ですね、原理法則とこのノモスという言葉を訳出していました。まあ、ノモスという言葉は律法とも訳せるんですけれども、どちらかというとこの原理とか法則という意味合いの方が分かりやすいかなと思うんですね。じゃあなんでそのタイトルにしなかったかというと、まあ、命の御霊の原理とすると、 新興宗教で原理っていっぱい使うところがあるんですね。原理公論とか皆さんご存知ですかね。統一原理とか、原理運動とかってよく言うところがあるので、あんまりその命の御霊の原理っていうふうにしたくないなと思ったんです。また法則ってやってもいいんですけど、命の御霊の法則、これもですね、最近セミナーとかでですね、よくありますよね。祝福の法則とか成功の法則とか引き寄せの法則って、これもよく使われるんですね。ちょっと誤解を招きやすいかなと思って避けました。で、結果ノモスにしたんですけど、まあ、余計怪しくなってしまったかなとは思っているんですけど、そういうことになります。で、先週のところ、先週の説教では8章の1節だけを見たんですね。8章の1節単体を見ました。で、今日も8章の2節のみを見ていきます。なぜこんなに先に進んでいかないか、1節2節を丁寧に見ているかというと、それには理由があります。ローマ書の著者パウロはこの1節と2節、8章の1節と2節だけで、ここまでの1章から7章のすべてを要約しているということに気づかされました。1節と2節で1章から7章、私たちがもう1年ぐらいですかね、見てきたすべてを要約しています。1節では何が言われていたかというと、キリストを信じる者は決して罪に定められることはないということ。これ難しい言葉では信仰義人と言いましたけれども、一節では信仰義人が語られていました。で、この信仰義人はパウロが1章から5章までに語ってきたことでした。1章から5章までに信仰義人、イエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されるんだということをパウロは語ってきたんです。5章の1節をお読みします。お聞きになってください。5章1節にこういう言葉がありました。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。これ信仰義人のまとめの部分ですね。私たちはイエス様を信じたことによって全ての罪が許され、神様との平和、神様のとの関係が今始まったものであるということです。これが私たちの信仰の土台であり、また始まりなんだということを先週確認したところです。そして本日の2節では5章以降のことが要約されていくことになります。まあ、5章の後半から6章7章というところはですね、本当に難しいところだったと思うんですね。複雑な議論でした。なので復習の意味も込めて、本日はこの2節だけを少し丁寧に見ていきたいと願っているところです。それでは2節もう一度お読みいたします。8章の2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が、命の御霊の原理法則が、罪と死の律法原理法則からあなたを解放したからです。ここで子どもの皆さんの質問の一番です。2節の頭になぜならという言葉があります。このなぜならというのはどういう時に使う言葉でしょうか。ちょっと国語の問題になって申し訳ないですけど、なぜならとはどういう時に使うでしょうか。 A、B、C から選んでください。 A、理由を説明するとき、 B、話題を変えるとき、 C、笑いを取ろうとするとき、どれでしょうか。難しい簡単ですよね。 A ですね。理由を説明するときになぜならっていう、これ接続詞ですけど使えますね、私たち。なのでこのなぜならという言葉が出てきたとき、私たちは前の説に目を向ける必要があります。で、一節は何を言っていたかというと、こういうわけで今キリストイエスにあるものが、イエス様を信じるものが罪に定められることは決してないんだということが一節で 言われていました。この私たちが罪に定められることはないということは、今現在もそうだし、また将来私たちが神様の御前に立って裁きを受けなければならない時も同じことです。私たちは永遠に罪に定められることはない。つまりこの救いは必ず最後まで完成するんだということを一節では述べていたということです。そしてそう言い切れる理由はなぜかというと、それが二節、命と御霊の原理法則があるからそれが言えるんだという、そういうつながりになっているということなんです。先週触れなかったのですけれども、実は一節の冒頭にも接続詞がありますね。一節、八章一節の一番最初にこういうわけでという言葉があります。こういうわけで罪に定められないというのは、どういうわけで罪に定められないのでしょうか。これも同じく前の節を見てみる必要があるかもしれません。前の節は7章の25節お読みいたします。7章25節、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで罪に定められないとつながるのですが、これつながっていますか。文章が、肉では罪の律法に仕えているので罪に定められないって、これ変ですよね。そうなんですね。これ7章25節と8章1節は実はつながっていません。それではこのこういうわけでというのはどこからつながっているのかというと、実は7章の6節からつながっている言葉になります。7章6節をお読みしてみたいんですね。前のページ、ちょっと今日国語の授業みたいで申し訳ないんですけれども、7章6節お読みします。7章6節、しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。私たちは律法から解かれた、つまり私たちは罪の責めからもう解かれているんだと。そして今は新しい御霊によってイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに仕えて歩んでいるものなんだと。こういうわけで私たちは罪に定められることはないんだというパウロの文章になっているんです。その間に語られたことというのは、実はパウロの脱線話であったということなんですね。以前一度確認したと思うんですけど、パウロという人はすぐ脱線話をする人なんですね。一つの言葉を言うと、もうその説明でわーっと流れていってしまう。でも必ず元に戻ってくるという、そういう特徴のある人でした。どういう脱線話だったかというと、自分は御霊の力ではなく自分の力で歩んでしまった、そういうことがあった、それで見事に失敗してしまったという、その証が挿入されていたということになります。これ7章7節から7章の25節までの脱線話になりました。そして本日の8章2節、これがいよいよ本題になります。その御霊の原理法則、これが本当に重要なんだとパウロは語り出していくということになります。少し文法的な話になってしまい申し訳ありませんでしたが、つながりが整理できたところで2節をもう一度お読みしてみたいと思います。8章の2節、なぜなら、これ私たちが罪に定められないのは、私たちの救いが必ず完成するのは、その理由はなぜならキリストイエスにある命の御霊の律法原理原則が罪と死の律法原理原則から あなたを解放したからですと言われています。2節に言われているように、私たちは以前ですね、以前の私たちは罪と死の律法、罪と死の原理原則の中にあるものでありました。原理原則とは何かというと、誰がやっても同じ結果になる、また何度やっても同じ結果になるのが原理原則ということになります。例えば、私がこのペンをですね、こう離すとこれ落ちますよね、下にこう落ちますよね。これ、万有引力の法則っていうんでしょうかね、が働いてるから落ちるんです。でこれ誰がやってもそうですよね。あの直人さんがやっても、直人さんやるとなんか浮いた浮きそうですけど浮かないんですね、やっぱり落ちます。これ自然法則があるので、誰がやっても何度やっても同じになるんですね。これが原理法則と呼ばれるものになっています。で私たち以前は罪と死の原理法則の中にあるものでありました。それゆえ人間は誰もが原罪を持っていて、誰もが罪を犯すものです。そして人間はその罪のゆえに誰もが死を迎えることになっています。それは霊的死というものもありますし、また私たちの肉体もいずれ死ぬことになります。さらに私たちは死後神様の御前によって裁きを受けなければならないものですから、そこでは永遠の死、または聖書の中では第二の死と呼ばれることもありますけれども、これを味わわなければならないものだったということなんです。これは原理法則ですから、誰もがそうだったということですね。でパウロはこのことを5章の12節ですでに教えていました。5章の12節をお読みします。ローマ書5章12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、すべての人が罪を犯した、死がすべての人に広がったと言われているところです。この罪と死の原理法則を免れることができた人間は誰もいませんでした。私たちはアダム以来誰も神の基準を満たすことができなかった。自分で救いを得て自分で永遠の命を得ることができた人は一人もいませんでした。誰もが聖書の言う罪というのは、神を愛し隣人を愛するということをしないということがこれ罪になるんですけれども、誰もがそれをしていたということです。私たちは自らをこの罪と死の原理法則から救い出すことができない存在だったのだと、それは原理法則だったのだとパウロはここで教えているんです。先ほど月曜日から水曜日までキャンプがあったというお話をしましたけれども、水曜日にキャンプから帰ってきた時に、私すごく疲れていたんですね。で疲れていると、なぜ疲れていたかというと、もともと私そんなに体力がないので2泊3日もしたらもうもちろん疲れるんですけど、今回特別に一人中学生の奉仕者が来れなくなってしまったんですね。グループリーダーっていう立場の人が一人来れなくなってしまったので、急遽私そのこともしなければならなくなって、ちょっと過重な奉仕だったなと思うんですけれども、それで疲れたんですね。ただ恵みだったのは、その中学2年生男子4人のグループを私が導くことになったんですけど、たまたまそれが岩田剛君のグループだったんですね。なのですごくいい時を過ごすことができて、結果としてはすごく感謝でした。しかし疲れているので家に帰ると、被害者は妻なんですね。妻への愛が全 全く出てこなくなってしまった。もう優しさが一滴も出てこない状態でした。でせっかくキャンプですごく良い時を過ごしたのだからもうそのまま行きたいんですね私は。で何とかしようとするんですけれども何をしても愛が出てこないんです。でこれやっぱ原理法則なんですね。もう私の中からはいくら頑張っても愛が出てこないということを痛感させられました。で以前の我が家ならこういう時とんでもないことになっていました。おそらく私はこの説教の準備もできていないんじゃないかなと思うんですけど、しかし今回ですねちょうどこの説教を作っているところでしたので本当にこれそうだなと自分の中からは出てこない原理法則なんだなということが分かったんですね。それで自分にはできないということを素直に認めてイエス様助けてくださいとこう祈っていきました。すると、まあ、不思議と、まあ、もちろん妻の忍耐があったということなんですけれどもイエス様が守ってくださって今日このようにここに立つことができているということになります。子どもの皆さんの質問2番に行きます。聖書が言う罪とはどういうことでしょうか。聖書が言う罪とはどういうことでしょうか。聖書が言う罪というのはもちろん犯罪も罪なんですけれどもそれ以上に神を愛し隣人を愛することをしないこと、神を愛し隣人を愛するということをしないこと、これが聖書が教えている罪ということになります。ここまでがパウロによる一つ目のおさらいになります。私たちは皆罪と死の律法の中にある、原理法則の中にある、誰も自分の力でそこから抜け出すことができないということ、これがパウロの一つ目のおさらいです。それゆえ私たちにはより強力な原理法則が必要なんだということになってくるということなんです。それでは2節もう一度お読みいたします。2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法、命の御霊の原理法則が罪と死の律法、原理法則からあなたを解放したからです。ここにもう一つの原理法則、はるかに強い原理法則が私たちの世界に入り込んできたということが教えられています。この強い原理法則が入ってきたので私たちは以前のものから解放されることが可能になったのだということになります。そしてこの解放という言葉、この解放という言葉が私たちが見てきた6章と7章の主題の言葉でありました。神様が私たちに介入してくださった、強い原理法則を与えてくださった、神様の働きが私たちの中で始まったので解放があるということになります。で皆さんご存知だと思うんですけど、聖書全体を読んでみますと私たちが信じている神様というお方は時にこの世界に直接介入されるお方だということを私たちは知っています。まあ、一般的に私たち奇跡と呼ぶところですね、聖書の中の奇跡というところは神様が私たちの世界に介入してこられているところです。でこれはいつでもどこでも起こることではありません。聖書を読んでみるとまず世界の創造の時、そして出エジプトの時代ですね、イスラエルが導き出される時も数々の奇跡が起こっています。また預言者の時代にも多く奇跡が見られます。エリアとかエリシャっていう預言者の時代が特に多いですね。そして聖書にはイエス様と使徒たちの時代、この時代にもたくさん奇跡が集中しているということを教えています。まあ、おそらく神様が特別にご自身を表す必要があった、そういう時代であったんだろうなと想像することができます。 で神様がこの世界に直接的に介入されるとき、その時には自然法則を超えたことが起こっています。超自然的出来事とよく呼びますけど、自然法則が超えてくるんですね。食べ物や水が突然与えられていたり、まあ、嵐が収められたり、時には死人さえもよみがえったということが聖書には記されています。まあ、神様は自然法則をお作りになったお方ですので、当然その自然法則を超えることもあるということを聖書は教えているんです。ジェカのキャンプでも聖書が語られて、その後みんなで分かち合いをするんですけれども、やっぱりイエス様ってすごいよねと、イエス様やっぱり神の子だよねという、そういう素直な分かち合いを何度も聞くことができました。しかしですね、神様は信じていても奇跡は絶対に信じないという立場も存在するのが事実であります。これ一般的に聞いたことあるでしょうか。理信論っていう立場なんですね。理信論、理論の理、理屈の理に神に論で、理信論と呼ばれる考え方です。英語ではデイズムっていうんですけれども、理信論、デイズムという立場があります。でこれはどういう立場かというと、まあ、理屈ですね。人間の理屈で説明できる範囲内でなら神様を信じますという、そういう立場が理信論になります。一体どこからこういう考え方が出てきたのでしょうか。16世紀17世紀の科学者たちがいます。彼らは近代科学の父と呼ばれる人々ですけれども、まあ、例えばコペルニクスとかガリレオ・ガリレイとかケプラーとかパスカルといった有名な科学者たちがいます。その人たちは皆聖書をそのまま信じている人たちでありました。しかし科学は進んでいきました。自然法則がどんどん解明されていきます。そして18世紀頃になると、その理信論者たちが出現してくるんですね。で彼らはこう考えたわけです。神様は確かに世界を創造した方だと、なので神様の存在は認めると。しかし今現在の世界には神様は関わることはないのだと、あくまで世界というのは自然法則のみで成り立っているものだと彼らは考えました。でこれはなぜこういうことを言い出したのかというと、できることなら神様がいない方が良いと考えるんですね。自分たちの優れた理性によって世界を自由に治めていきたいと。しかしそれでは世界の成り立ちが説明できないと、どうしても神様の存在を認めなければならない。その結果理信論という考え方が出てきました。しかしですね、19世紀、すごく先進的な理論が出てきますね。何でしょうか。ダーウィンの進化論です。ダーウィンの進化論が出てきたことによって、神抜きでこの世の成り立ちを説明できることができるようになったのです。当然理信論者たちはこのダーウィンの進化論に飛びついたと言われています。もう何も神に遠慮する必要はないと、世界は科学によって治めていくことができるんだと、この世界は科学によって発展を遂げてきました。まあ、しかし私たちはですね、その発展の先に何があったのかということをよく知っています。私たちは20世紀2度の世界大戦があったということを知っています。そして今この世界は核ですね、科学技術を結集した核によって、この世界はいつ滅んでもおかしくない、そういう恐怖を抱いている、そういう時代になってしまったということができるのではないでしょうか。人間の罪というものを楽観的に考えていく、 神の助けなどなくても自分たちで世界を良くしていくことができるんだという考え方、この考え方がこの理信論という考えの底辺にあったことなのではないかと私は思っているのです。しかし神様は私たちにはどうにもできないので私たちを憐れんでくださったのです。御子イエス・キリストをこの世界に送ってくださり、私たちの中に直接的に介入してくださいました。イエス様の十字架と復活という歴史的事実があったので、私たちは命と御霊の原理法則、これが今与えられているとパウロは教えています。先ほどペンを手を離すとですね、落ちるという話がありましたけれども、自然法則よりも強い法則が働いていると、これ私の今力が働いてますね。そうするとペンは落ちないわけですね。で、私は有限なものですから、これ1時間か2時間しか持ってられませんけど、神様は永遠の力でこのペンを支えてくださるお方です。このより強い原理法則があれば、もともとあった原理法則は解放されるということができるということなんです。私たちがこのより強い力、神様の介入を認めていくところに古いものからの解放がなされていくんだということを今日しっかりと覚えておきたいと思うんですね。子どもの皆さんの質問の3番です。最後の質問です。私たちが罪から解放されるにはどうしたらよいでしょうか。なかなか自分の力ではできないですよね。私たちが罪から解放されるには神様の力に信頼することです。神様の力に信頼することです。今日は最後にある牧師先生の一つの手記を紹介して終わりにしたいと思います。先生が体験したことですね。ある日私はイエス様を受け入れ、イエス様を自分の心の住まいにお迎えしましたと。それまで生きる目的がわからない人生から、神の栄光を表す人生を知り、そして死んだ後も天国に迎えられるという確かな約束をいただきました。今まで経験したことのないような喜びを経験することができましたと。しかしある日、主イエス様は私の家を歩き回り、鍵がかけられたドアがあることに気がつきます。主はおっしゃいます。あなたのこの部屋の鍵を開けてごらんと。しかし私は、いいえ、この部屋はお見せできませんと。ここは私のプライバシーですと答えました。するとイエス様は、そうか、それなら私はこの家から出ていくしかないねとそうおっしゃるのです。私は悩みに悩んだ末、主イエスにその部屋の鍵を預けました。そこには見られたくない恥ずかしいものや手放したくないものが入っていたのですと。しかし主は部屋に入るとそこをきれいに掃除してくださいました。その後私はイエス様に我が家のマスターキーをお渡ししました。それ以来私の心には喜びと平安が尽きることがないのですと、このように書いておられます。自家キャンプでもですね、最終日3日目の最後に全体集会というのがありまして、そこで証しをするという時間がありました。で、私のグループの中学2年生の男の子がですね、証ししてくれたんですね。で、彼はこう言いました。僕はこのキャンプでバイゴル先生から聖書の話を聞きました。バイゴル先生って国際教会の先生ですね、講師で立ってくださいました。で、聖書の話を聞いて、やっぱりイエス様は神の子なんだなと、やっぱりイエス様ってすごいなと思いました。だからこれからもイエス様を信じて、すべてのことをイエス様に従っていきたいと 思いましたと、このように言ってくれたんですね。これは彼の献身の表明だと私は思っています。聖書をそのまま信じていく、そして聖書をそのまま従っていくという非常にこの素直で素朴な信仰、この信仰に私は大変に励まされたんですね。私もこうありたいなと思わされました。残念ながら私たちには神様に介入してほしくないなと思うところがあるものです。ここだけは自分で決めていきたいとか、ここだけは自分のプライドがあるという領域を持っています。しかし今日の聖書が言っているように、私たちには自分を救うことはできない、私たちは罪と死の法則を解決することができないものです。それゆえ自分の弱さを認めて神様に素直に全てを明け渡していく、そういうものでありたいと願わされるんです。私の思い、罪と死の原理法則、そこに生きていくのではなくて、ご聖霊の導きに信頼して永遠の命の法則の中でこれからも生かされていきたいと、そのように願うところであります。最後にお祈りをして終わりにします。天の父なる神様、自分にはどうすることもできない罪と死の問題を私たちは抱えています。しかしあなたがそこに介入してくださり、解決してくださるということを今日学ぶことができました。パウロが7章で自分の弱さと絶望を認めたように、私たちもそれを認めて主のお働きに全てを委ねて、あなたを信頼して、あなたを待ち望んで、またあなたに聞き従って永遠の命の道を歩むことができるようにお願いいたします。今日の御言葉に感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。